皆さんこんにちは。中津市議会だよりをお届けします。翻訳はアイメイト中津きさらぎ会板敷健一、構成は鈴木鈴子です。この CD の階層はレベル1とレベル2です。発行、大分県中津市議会、中津市議会だより第116号、令和4年9月議会、発行年月日、令和4年2020年11月15日。中津市議会だよりは、中津市のホームページにも載っています。http://www.city-nakatsu.jp で検索してください。表紙の説明をします。他議会からの視察研修の受け入れを行っています。茨城県神栖市議会、議会改革の取り組みについて、中津市議会では、新型コロナウイルス感染症の感染状況を注視しながら、他議会からの視察研修の受け入れを積極的に行っています。令和4年度は、議会改革の取り組みや、6次産業の認定制度、また、中学校のブレザー型標準服、制服の導入などをテーマに、これまで9議会、延べ60人の視察研修の受け入れを感染対策を講じた上で行いました。茨城県つくば市議会、6次産業商品の認定制度について、中津6次産業推奨品の説明の2枚の写真が載っています。令和4年、台風14号で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。令和3年度政務活動費収支報告。政務活動費とは、中津市議会政務活動費の交付に関する条例並びに中津市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定により、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派または議員に対して交付されるものです。交付対象・金額について、交付対象・会派または議員、交付金額、議員1人当たり年24万円、交付時期、各年度、基準日4月1日、につき1回、年額の総額を支給、年度末において、残余の額があった場合は返還します。使途について、政務活動費の交付を受けた会派または議員は、当該政務活動費を条例で定める使途基準に従って使用しなければならず、市政に関する調査研究、その他の活動に資するため、必要な経費以外のものに充ててはならないとされています。政務活動費の使途基準、項目内容の順に読みます。調査研究費、交付対象会派または交付対象議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費。研修費、交付対象会派または交付対象議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費。広報費、交付対象会派または交付対象議員が行う活動または市政について住民に報告するために要する経費。広聴費、交付対象会派または交付対象議員が行う住民からの市政及び会派または議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費。要請・陳情活動費、交付対象会派または交付対象議員が要請または陳情活動を行うために必要な経費。会議費、交付対象会派または交付対象議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等、各種会議への会派または議員としての参加に要する経費。原則飲食は除く。資料作成費、 交付対象会派または交付対象議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費、資料購入費、交付対象会派または交付対象議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費、人件費、交付対象会派または交付対象議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費、事務所費、交付対象会派または交付対象議員が行う活動に必要な事務所の管理または備品購入等に要する経費、執行状況の公表について、中津市議会では政務活動費の使途について透明性を図るため、収支報告書を市議会だより、また中津市役所ホームページでも公開しています。令和3年度における各会派の支出状況、主な政務活動費の内容は次の通りです。単位、円、会派名、前身、5人、実績額、調査研究費、37,847円、資料購入費、3,450円、事務所費、5,869円、合計、47,166円、交付額、120万円、返還額、152,834円、有期、4人、調査研究費、127,836円、研修費、48,540円、広報費、575,215円、事務所費、6,583円、合計、758,174円、交付額、96万円、返還額、201,826円、新生市民クラブ、4人、調査研究費、25,309円、広報費、284,356円、事務所費、185,585円、合計、495,250円、交付額、96万円、返還額、464,750円、清流会、4人、広報費、97,952円、合計、97,952円、交付額、96万円、返還額、862,048円、日本共産党、3人、調査研究費、980円、研修費、62,750円、広報費、341,035円、合計、402,290円、交付額、72万円、返還額、317,710円。創生中津、2人、資料購入費、42,350円、合計、42,350円、交付額、48万円、返還額、437,650円、公明党、2人、研修費、67,770円、合計、67,770円、交付額、48万円、返還額、419,230円。前身、古江真一、草野修一、高野義信、住吉臣、林秀明、調査研究費、令和3年7月13日から14日、大分県庁、障害者雇用支援について、大分県庁、中津港の活用の推進について、令和3年11月9日、大分県佐伯市、クラウドファンディングを活用した中心市街地の活性化補助金、大分県佐伯市、佐伯市歴史資料館を核とした社会教育の推進、大分県佐伯市、南海 東南海地震を想定した避難施設整備、資料購入費、夫婦別姓、選択制だから問題ないは本当、一冊、人口減少にどう立ち向かうか、一冊、事務所費、インク代、結城、藤野英治、中西信之、本田哲也、山影智和、調査研究費、令和3年11月9日から11日、岡山県津山市、三親同盟について、島根県益田市、地域の魅力を高め、UI ターンを促進する施策、島根県津和野市、津和野町三親同盟関連施設、研修費、令和3年7月13日、大分県大分市、野生鳥獣による農林水産物被害の軽減に向けた研修会、令和3年11月24日から25日、熊本県熊本市、先進建設防災減災技術フェア in 熊本2021、広報費、議会報告書印刷代、用紙代、郵送代、封筒代、事務所費、インク代、定流会、相良隆則、木下元信、三重の玉江、大内直樹、広報費、議会報告書印刷費、折り込み料、新生市民クラブ、吉村直久、大塚正俊、千木良隆行、菅かな子、調査研究費、令和3年8月2日、大分県佐伯市、ゴミの減量、資源化の取り組みについて、佐伯市エコセンター、万丈現地視察、広報費、議会報告書印刷費、紙代、封筒代、事務所費、コピー用紙、ノートパソコン、パソコン修理代、日本共産党、荒木博子、川内八千代、三上秀則、調査研究費、裁判所閲覧手数料、情報公開手数料、研修費、令和3年7月29日、8月10日、大分県大分市、全国地方議員交流研修会、令和4年1月21日から22日、市町村議会研修会参加費、テキスト代、広報費、議会報告書印刷費、用紙代、折り込み料、議会報告会会場費、創生中津、中村昌司、常賀慎太郎、資料購入費、令和4年3月15日、全輪電子住宅地図、中津市、公明党、松葉民夫、小住敏子、研修費、令和4年2月3日、動画セミナー4講座、マイナンバーと新型コロナ、アフターコロナのデジタル戦略、情報から見る自治体の仕事、デジタル改革関連法と自治体の動向。代表質問。毎年9月議会において、会派の代表者が具体的政策を、主に市長及び教育長に対し質問するもので、今回が14年目になります。QR コードをスマートフォン等で読み込みいただくと、インターネット中継の議員ページにアクセスします。新生市民クラブ、代表質問者、菅かな子、災害に強い安全な街づくりについて、問い、真に住民の命を守るには、自主防災任せではなく、市がもっとイニシアチブを取って、実動的な組織づくりや意識改革を共に行うべきでは、また現状の避難所では、到底避難対象者を受け入れできないことは明白です。新たな避難所の確保や、現実を受け止めた避難対応を明確に示すとともに、避難情報をすべての市民が受け取れるシステムの構築が急務では、答え、市職員も含めた市民の防災意識の向上を図るとともに、 共助の土台となる自主防災組織の横の連携のさらなる強化や、地域福祉ネットワーク協議会などの各地域の中心となる組織との共同について、これまで以上に積極的に取り組んでいきたいと考えております。また、災害時の避難行動として、安全な場所にいる場合は避難する必要はないこと、避難所だけが避難先ではなく、安全な地域に居住する親戚や知人宅への避難も検討するよう、ホームページや防災出前講座などを通じて周知しているところです。さらに市民の皆様に、早めの避難行動をお願いするため、屋外放送による避難情報発信のほか、中津メールや告知端末、防災 FM ラジオ、河川カメラの映像配信などを通じて、必要とする人に確実に届けられるよう、情報発信の多重化に努めており、今後も引き続き、情報発信の体制充実に向け取り組んでまいります。新型コロナウイルスに伴う市民病院の果たすべき役割と、地域医療体制の拡充について、問い、地域医療構想を通じて、新型コロナウイルスの議論を進めることが必要だと考えますが、答え、地域医療構想については、従来の医療体制の構築に加え、感染症病床について議論することは必要であると考えています。今回の新型コロナウイルス対応を通じて、一般医療と感染症治療の両立の難しさを改めて痛感しました。コロナ対応以外に、救急・高度医療も市民病院の重要な役割です。これまでの新型コロナウイルス感染症に対する診療経験を生かし、感染対策を徹底した上で、感染症医療と従来の救急・高度医療を両立させるように努めてまいります。
学びたい教育のまちづくりに向けた学校施設整備について。
問い、学校施設については、長寿命化を図ることを基本としているとのことですが、建物の躯体部分も、いつかは朽ちていくものです。そこで、建て替えの目安は最長何年としているのか。答え、中津市学校施設長寿命化計画は、国のインフラ長寿命化計画に基づく、中津市公共施設管理プランの学校教育施設における個別施設計画として位置づけられたもので、2020年度に作成しました。2055年度までを計画期間としており、1回目の見直しを2026年度、その後、5年ごとに見直しを行うこととしております。長寿命化計画では、予防保全の取り組みの強化と、機能を向上することで、目標使用年数を、鉄筋コンクリート造りで築80年、鉄骨造り及び木造で、築60年としておりますが、一律ということではなく、施設劣化状況等を考慮した上で、具体的には躯体の調査に加えて、教育環境や経済性などの観点から総合的に長寿命化か、建て替えかの判別を行っていくことになります。移住の促進について、問い、空き家バンク登録制度のエリア拡大などの新たな施策への取り組みは？問い、空き家バンク制度につきましては、現在関係する業界団体2団体と、市内全域に空き家バンク制度を拡充し、旧下毛地域も含めて一本化することについて協議しているところです。市内全域に空き家バンク制度を一本化することで、健全な空き家の利活用を促進し、移住・定住の促進や、管理不全な空き家の解消につながることから、所有者と希望者とのマッチングが進むような仕組みについても検討してまいります。清流会、代表質問者、三重の玉江、減りゆく産科医、産院への支援について、問い、産婦人科医が適正に配置され、質の高い医療を安全に提供できる持続可能な体制を作るためには、専門医制度や医師の使命感だけでは限界がある。 市民が必要な医療にいつでもアクセスでき、また次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される社会を実現するために、医師会や関係医療機関、行政等で協議し、産科医療機関の連携の構築などに取り組むとともに、産科医・産院確保のための施策を講じていく必要性について考えは、答え、地域差はありますが、全国的に不足していると言われています。そうした中、大分県と大分大学医学部では、毎年の入学定員100名のうち、地元出身者の採用枠として、23名の地域枠を設け、将来県内で働く医師の確保に取り組んでいます。中津市は、中津市民病院の産婦人科医確保のため、大分県、大分大学との間に協定を締結し、現在大分大学から5名の産婦人科医の派遣を受けています。また、富士吉産婦人科では、数名の医師が診療を行っている状況です。当面は県との歩みを一にしながら、地域医療の確保に努める考えです。中津日田道路を生かした地域振興について、問い、中津日田道路の建設は大分県が行っているが、この中津日田道路を活用し、地域の資源を生かし、生活、産業、観光の諸問題を解決するのは、中津市が行わなければならないと考えられる。地域への愛着や人口減少、過疎化の進行に歯止めがかかることが期待されるとあるが、中津日田道路ができただけでは実現は難しい。中津市として何をすべきか、具体的な考えは、答え、三高本屋場系道路のうち、田口インターチェンジから青の洞門・羅漢寺インターチェンジ間が令和5年度に開通予定となっており、全線開通に向け大きく前進しています。このインターチェンジの開通により、通勤・通学、買い物や娯楽のための移動時間が大幅に短縮され、またアクセス向上を PR することで、広範な耶馬渓地域への観光客増が期待されます。こうした契機を地域の人々が地域活性化やビジネスチャンスとして捉え、活用しようとすることが何より大切だと考えます。市においても、インターチェンジ開通を見据え、道の駅ヤパトピアの大規模なリニューアル事業、青の洞門対岸での公共駐車場整備事業に取り組んでいます。子育てと仕事の両立支援のさらなる拡充について、問い、みんなが子育てしたくなるまちづくりに対し、共働きが当たり前の今、子育ては家族以外のサポートが必須となり、子育て支援の手厚い地域で暮らしたい人が多い。中津市として、どのような環境がみんなが子育てしたくなると考えているのか、また実際に中津市の子育て世代、若者の声を聞いての調査研究はしているのか、今後の課題は、答え、結婚・妊娠・出産・子育てと仕事の両立と、子どもの健やかな成長を総合的に支援し、地域をはじめ、社会全体で、子どもと子育て世代を温かく見守り、支え合う環境が大切であると考えています。中津子ども・子育て支援事業計画の策定に先立ち、5年ごとに0歳から小学4年生のお子さんを持つ、全世帯を対象に、就労状況や子育て支援サービスのニーズなど、幅広く実態調査を行い、計画に反映させています。今後の課題としては、子どもの意見を多く把握していきたいと考えています。若者の声を反映する姿勢について、問い、若者が未来を描くために必要な社会環境が整っている町とあるが、実際は10代後半から20代の若者は転出し、特に女性に関しては20代から40代までが少ないとなっている。その上で達成できていると感じているか、中津市にどのような環境が求められていると考えているのか。答え、10代後半から20代の人口転出超過は、 進学就職を要因としたものと考えられます。しかしながら20代後半から30代の人口は転入超過となっており、減少を取り戻している特徴があります。一方で若年女性の減少が課題となっていることも事実です。これは博多など若者にとって魅力、吸引力がある都市が比較的近距離にあり、転居等のハードルが低いことや、産業の面では中津市は製造業を中心とした産業構造になっていることが主な要因と考えられます。このような女性人口の流出を最小限に抑えつつ、また新たに呼び込むために、女性が働きやすく活躍できる環境とともに、余暇を楽しめる環境が求められていると考えています。日本共産党代表質問者三上秀則、憲法を守り平和な日本を問い、ロシアのウクライナ侵略を踏まえ、市長は国に核兵器禁止条例への加盟と締約国会議への参加を求める表明をすべきと考えますが、いかがですか。答え、国際社会の核軍縮、不拡散に向けた認識や機運が高まることは望ましいと考え、核兵器保有国も巻き込む形で、核軍縮が進み、最終的に核兵器も戦争も存在しない平和な世界を願っています。核兵器禁止条約の批准は、国の戦艦事項であると考えております。問い、岸田首相は凶弾に倒れた、安倍元首相の意思を継いで憲法9条を変える、としていますが、私たちが受け継ぐべきは、戦没者慰霊施設の、二度と戦争はしないという思いを受け継ぐ憲法9条ではないでしょうか。市長の見解を伺います。答え、日本国憲法は我が国の最高法規でありまして、地方公共団体もこれを尊重し擁護していく立場です。憲法第9条に謳う平和主義の精神につきましても、同じように市として尊重、擁護されなければならないものであると考えています。問い、国民の多くの反対があり、憲法とも相入れない安倍元首相の国葬についての見解を求め、国や県から求められても、市民に弔意強制をしたり、半旗掲揚を求めることはしないと明言すべきではないか。答え、国葬は国において決定されるもので、弔意強制、半旗掲揚は求めることはいたしません。問い、大きな政治社会問題の旧統一教会の問題について、市として旧統一教会との関わりの有無を調査し、その実態を市民に明らかにし、一切関係を持たないと表明すべきと考えますが、いかがですか。答え、特定の団体との関わりについては可能な限り調査し、適切に対処していきたいと考えています。コロナ禍の下で苦しむ市民への支援策は、問い、市の独自策として、国の助成制度を利用して、コロナ禍で苦しんでいる市民に一律1万円の支給の実施をすべきではないか。答え、各方面から物価高騰等に直面する市民への支援に取り組んでいるところです。今後も国や県の施策とも調整を図りながら、真に支援を必要としている方に対して支援を行っていきます。問い、国保税の均等割の一部免除は実現しましたが、とにかく高いので、払いたくても払うことができないという声を聞きます。国の支援拡充も求めて、国保税・介護保険料の引き下げを検討すべきではないか。答え、全国市長会で、保険制度の持続的かつ安定的な運営のため、国に対し積極的な財政措置と、低所得者に対する負担軽減策を拡充・強化するよう提言を取りまとめ、政府に提出しています。問い、全国的にも学校給食の無償化が広がっており、中津市でも子育て世代応援のため、実施すべきだと考えるがいかがか。答え、給食費を無償化するにおいては、法の趣旨に沿った上で、 今後も市政全般を見据えた適正な判断が求められると考えます。問い、若い人たちが住み続けられる中津にするためにも、子どもの医療費完全無料化と高校生まで延長を検討すべきではないか。答え、子どもの医療費につきましては、令和元年7月から小中学生の通院費の医療費助成を始めたところであります。引き続き現在の制度をしっかりと進めてまいります。問い、農業に対する支援策として、基幹作物の稲作の継続のために、1、10R あたり1万5000円のかつての個別所得保障政策の復活と、2、水路の維持管理は、すべて農家の自己責任ではなく、公共物としても位置づけ、公的な支援を拡充してその機能を維持できるようにすべきではないか。答え、現在、国は農業経営の安定に向け、地域の特性を生かした産地づくりを推進するための経営所得安定対策事業を充実させ、産地交付金の対象を拡大しており、市としても、すでに水田収益力強化ビジョンを策定し、取り組みを行っています。農業用水路の維持管理は、農業者の高齢化や少子化が進む中、厳しくなってきているのが現状だと認識をしております。そこで、まずは国の支援制度を積極的に活用し、今後は現状を踏まえ、地域に合った取り組みを考え、土砂撤去や樹木の伐採など、人力ではできないような維持管理等については、地元関係者や水利関係者と協議を行い、必要な支援をしていきたいと考えております。ゴミ袋を有料化しなくても減量目標達成は可能。問い、ゴミ袋の有料化と持ち込み量の値上げをしなくても、中津市ではゴミ減量目標は達成できる可能性があり、値上げ一辺倒ではなく、市民のゴミを減らしたいという思いに依拠して、有料化の撤回または延期すべきでは、中津市民一人一日あたりの5年間の減量目標173グラム、令和3年度538グラム、1年間で減らした量70グラム、令和4年から7年度435グラム、今後4年間で減らす目標103グラム。説明、市民は5年間の目標の 40% 強を1年間で減らしました。有料化しなくても4年間で減量目標達成の可能性は大きいです。説明終わり。答え、ゴミ袋有料化制度や資源プラの分別収集などの施策の一体的な実施を着実に進める必要があることから、ゴミ袋有料化制度を9月1日からスタートしました。また、ゴミ減量の目標値はあくまでも当面のもので、達成されれば取り組みが終わるというものではありません。議会一般質問。令和4年9月議会において、市政全般に対する一般質問が行われました。その中から主な質問を紹介します。質問順。QR コードスマートフォン等で読み込みいただくと、インターネット中継の議員ページにアクセスします。1. 吉村直久、新生市民クラブ。誰もが住み続けられ、移住者に選ばれる中津市を目指して。問い、中津南港耶馬渓港の魅力化を図るために、水上スキー部や公設型の学習塾の設置をしてはどうか。答え、耶馬渓港が主催する地域連携推進協議会、教職員、地域の団体や住民、行政で構成、においてご提案の件を含め、さまざまな課題について協議していきます。問い、児童生徒数の減少の中、統廃合を含めて今後の学校の在り方についてどう考えているか。答え、統廃合については、子どもを主人公にして、保護者とともに地域住民の十分な理解と協力を得ることが大切で、外部有識者等からなる 検討委員会の設置を視野に、まずは内部で検討を深めていきたいと考えています。障害のある人もない人も誰もが参加でき、楽しめるイベント作りのために。問い。誰もが参加できるイベントにするために、障害当事者や障害の特性に理解ある人に、企画の段階から参加してもらうことはできないか。答え。関係機関と協力し、障害のある方が参加しやすい環境づくりを積極的に進めます。2. 千木田隆之、新生市民クラブ、防災について情報発信防災 FM ラジオの配布、中学校のスポーツ振興について、問い、水害時、北部南部豊田校区の公民館は避難所として開設しません。MCA 無線も聞こえないところもあります。語句の説明をします。MCA 無線とは、広域エリアでの通信を目的とした業務用無線のこと。災害時にも安定した通信を確保できるため、防災行政無線として広く使用されており、旧中津地域における屋外放送にも用いられています。説明終わり。少しでも早い行動ができるよう防災 FM ラジオの配布を検討しては、答え、旧中津地域の情報発信は、MCA 無線と高齢者世帯等へ防災 FM ラジオを配布、また防災ポータルサイトや中津メールの配信など、情報伝達の重層化に取り組んでいますが、MCA 無線俯瞰世帯への防災ラジオの配布も検討します。問い、今後中学校の休日の部活動が、令和7年度末までに段階的に地域移行となりますが、中津市の推進状況は、答え、人材の確保、受け皿団体の整備、費用負担のあり方、ガイドラインの作成など様々な課題があります。国の動きを注視しつつ、課題整理と先進地の取り組みなど、情報収集に努めている状況です。市の実態に合った部活動地域移行となるよう、丁寧に取り組みを進めたいと考えています。新型コロナ感染症と駅駐輪場についての2件の質問の内容は、掲載されていません。常賀慎太郎、創生中津。コミュニティバス運行事業の改善策は、長添新工業用地進入路の指導側通学路安全対策は、理系につながる学習は、問い、コミュニティバス運行条件と利用者の利用条件が異なるため、空運転の時間帯が多い、改善策は、答え、市では、令和4年度中に、中津市地域公共交通計画を策定するため、住民アンケートや事業者ヒアリング、各種調査を行いました。この調査事業の結果をもとに計画を策定し、中津市の実情に合わせた公共交通を構築していきます。問い、長添新工業用地進入路が、長添サッカー場東側指導で開始されているが、通学路安全対策は、答え、交差点部の横断歩道の設置については、その必要性や現状の交差点部の改良の見込み等、歩行者の安全性を最優先に、交差点の形状を含め、中津警察署と協議を行っているところです。問い、小学校高学年からの理系につながる学習は、答え、客観的根拠に基づいて分析し、論理的に考える力を育てることが大切です。デジタル分野では ICT 活用を組織的に推進し、脱炭素分野では環境教育などを通して学習しています。4. 川内八千代、日本共産党、市民生活を守る物価高騰対策、ゴミ袋有料化停止化値下げを、学校給食費無償化を、給付金を必要な市民に配布を、使い込み事件とその責任は、問い、電気代ガソリン代など2万品で物価が高騰の今、 ゴミ袋有料家庭しか宇佐市のように値下げすべき。答え、脱炭素社会に向けてゴミ袋有料化等の施策を一体的に取り組み、ゴミ減量・資源化を推進します。問い、学校給食費の現状と無償化を。宇佐市、豊後高田市は無償。無償化に必要な経費はいくらか。答え、物価高騰対策及び養蜂世帯等への措置は行っています。無償化の場合、新たに約3億円必要です。問い、必要な市民に給付金か商品券配布を、豊後高田市、日田市で実施している。答え、国や県の施策を踏まえ、必要な支援を行ってまいります。問い、山口県 A 町で誤送金4000万円超は全額回収したが、町長は報酬辞退など責任を取った。中津市長は1300万円の使い込みの責任は取るのか。答え、管理監督責任は教育委員会にあり、関係職員の処分等はすでに行っています。賠償補填は元市職員がすべきです。小住敏子、公明党、誰一人取り残さない災害に強いまちづくり、外国人材の受け入れと共生について、問い、災害の種類により変わる避難所の周知徹底は、答え、今年度より洪水被害が予測される場合の旧市内の定地における避難所については、公民館ではなく、各小学校の上層階を活用することにしました。発災時にどこの避難所に行けばよいか迷う方には、市報などによる事前の広報や、避難先を事前に確認できるマイタイムラインの作成を進めます。語句の説明をします。マイタイムラインとは、風水害等に備えて、住民一人一人が作成する自分自身の行動計画表のこと。説明終わり。さらに、どこの避難所が開設されているかを確認できるよう、中津メールや防災 FM ラジオのさらなる普及促進を図ります。問い、外国人の相談・支援窓口設置の考えは。答え、経済がグローバル化し、国際化が進む中で、多くの外国人が中津市に居住しており、さらに増加することが見込まれます。すでに質問を受けていまして、関係部署で調査検討を進めており、外国人との共生社会の実現に向けては今後、外国人にとっても中津市民にとっても、暮らしやすい町になるよう、相談窓口の設置を進めてまいります。大内直樹、清流会、金融教育・消費者教育について。問い、小中学校での金融教育は、お金や金融のさまざまな働きを理解し、それを通じて自分の暮らしや社会を深く考え、生き方や価値観を磨きながら、より豊かな生活やより良い社会づくりに向けて、主体的な行動を促す教育であり、充実させていく必要があると思うがいかがか。答え、昨年、本耶馬渓中学校で大分銀行による、中学生向け金融リテラシー教室出前授業を全学年で実施しました。語句の説明をします。金融リテラシーとは、金融や経済に関する正しい知識の理解や適切な判断をするための能力のこと。説明終わり。出前授業も活用し、今後も金融教育の充実を図っていきたいと考えています。問い、消費生活と経済社会との関わりが、グローバル化、高度情報化の進展等により多様化、複雑化し、地域・家族のつながりが弱まる中、消費者被害も多様化、深刻化しています。小中学校での消費者教育のあり方はどのようになっているのか。答え、出前授業などを活用しつつ、消費生活センターや学校等と協力し、消費者教育の推進を図っていきたいと考えています。相良貴則、清流会、中津市の農業の将来像について、不滅の福沢プロジェクトについて、恒久平和への取り組みについて、 問い、人口減少、高齢化による後継者不足に対し、中津市の農業の将来とその対策をどう考えているか。答え、農業従事者が減少する中で、農業公社山国での研修受け入れや、企業参入の受け入れも積極的に取り組んでおり、今後は機械の大型化、自動化に向けた補助の再整備を進める必要があると考えます。問い、福沢通りに市民や企業等からの寄付により、福沢先生の名言格言碑を並べて設置してはどうか。答え、ソフト面を中心に事業展開をする予定ですが、プロジェクト推進委員会の構成団体や、さまざまな方からの要望、提案を参考に今後検討していきます。問い、八面山には恒久平和の火が灯る平和公園があり、地元の小学生は毎年この平和公園で平和について勉強している。恒久平和の尊さを中津市から世界を向けて発信することを考えないか。答え、平和の大切さを戦争を知らない世代に引き継ぐため、今後もこれまでの平和に対する取り組みを継続し、平和への願いを発信したいと思います。木下元信、清流会、もう待てない移動支援の仕組みの構築を、防災との共助、問い、令和4年6月議会で議員会の自由討議を経て、地域における移動手段の確保を求める決議を決議したが、その後の具体的な取り組みについて、答え、決議の中にもありましたように、縦割りを超え、地域の移動に関するさまざまな需要や課題を同一の訴状に乗せ、関係するすべての課が共通認識を持って議論をしていくことで、中津市の実情に沿った移動に関する施策が実現できるよう、今後も関係各課で協議を続けます。問い、防災士に期待する役割は、答え、自主防災組織における各種訓練の企画や防災研修会等への参加、マイタイムラインの作成支援など、住民の避難行動の意識を高める活動を無理のない範囲で実施していただけたらと考えています。本田哲也、勇気、梅津の福沢プロジェクトへ提案、八面山を核とした観光振興、田尻地区の環境、砂粉塵、渋滞、騒音対策、水産資源回復の取り組み、問い、福沢先生を呼び捨てにしない継承のルール化を、答え、中津市では先生といえば福沢先生のことと自然に根付くよう取り組みます。問い、原付バイクに先生のご当地ナンバーの検討は、答え、ロゴマークも決定したので、福沢先生を PR する方法として検討します。問い、八面山荘など各施設への案内看板が必要では、答え、見やすさ、設置場所等を検討し改善します。問い、私有地と周辺をキャンプ場としての活用は、答え、キャンプ場に特定せず、官民対話、ワークショップ等で活用策を検討しているところです。問い、砂粉塵の道路への散乱に関する認識と対策は、答え、県に対してスプリンクラーやトラックの足洗い場などの設置を要望したいと考えます。問い、期待される中津港臨港道路1号線の進捗は、答え、県の計画では令和9年度までと伺っています。問い、干潟保全稚魚を育てるアマモ場、福佐の検討は、答え、県とも連携し、干潟漁業再生施策に取り組みます。林秀明、前進、がん等の患者さんの支援事業、歩行者優先の優しい町、デジタル地域通貨への挑戦、新標準服で楽しい中学校生活、少子化の死因は婚姻の激減。問い、若年者在宅ターミナルケア事業で早期支援を。答え、今後検診の受賞勧奨とともに、国県の動向や他市の状況等を参考に、 ターミナルケア事業の実態や支援の必要性について調査を行います。問い、横断歩道で手を挙げ、車等が止まる施策について。答え、ご提案の中津署との合同キャッチフレーズ作成や、公用車のマグネット調布の広報を実施します。問い、地域経済の活性化や地域コミュニティのベースになる、商工会議所等と連携して導入の検討を。答え、消費喚起につながるが、まずは商工団体等を通じて、市内事業者の認識や意向の把握に努めます。問い、新制服を契機に校則の見直しをすべき。また、生徒が作る新制服ファッションショーの考えは。答え、決め事は社会情勢や生徒・保護者の意見を大切にした見直しを毎年指導し、新しい制服周知は、中学生をモデルにした司法掲載等を考えています。問い、市の若者出会い創出の場事業が物足りないが、答え、ニーズを把握し、県や企業と連携を強化します。松葉民夫、公明党、認知症対策について、問い、市内の認知症者数と今後の発病見込み数は、答え、令和2年における県内の認知症高齢者割合は 18% と推計され、この割合を本市の推計に採用した場合、令和3年度末時点で、中津市における認知症高齢者は約4600人と推定されます。また、団塊の世代がすべて75歳以上となる令和7年には、高齢者の5人に1人が認知症高齢者になると推計されており、今後も増加すると考えられます。問い、中津市の認知症対策について伺います。答え、成年後継制度の普及促進のため、令和3年度に、中津市青年貢献支援センターを設立し、制度の広報、相談、後見人支援等、利用促進や普及活動を行っております。また、申立人がいないケースや、申立経費、後見人への報酬の負担等から、制度利用をためらうケースに対する支援、助成等を行っています。社会福祉協議会に、法人貢献事業を委託し、その担い手となる人材の育成として、市民貢献人の養成に取り組んでいます。藤野英治、勇気、県道万田四日市線の安全対策、市道福島北原線の整備、オリンピックデーランの今後、ダイハツ九州スタジアムのナイター照明と外野スタンド、問い、福島地区、中津脳神経外科入口交差点の信号機の設置の進捗状況と今後の計画について。答え、整備条件が整ったので今年度中に公安委員会が設置する予定です。問い、荒瀬水路際のガードレールと一部 S 字カーブで幅員が狭く、車の離合が困難な箇所の安全対策は。答え、今後、地元役員等と協議し、安全対策を検討します。問い、令和5年度以降も子どもたちの元気づくり、未来づくりのために、オリンピックデーランの継続を強く求める。答え、令和5年度以降につきましては、今年度の参加人数や市民の声など、開催状況を検証し、改めて協議をしていきます。問い、熱中症対策としてのナイター照明の考え方、プレーに支障をきたす外野後方の風景が見えないようにするためにスタンドを設置するべきと思うが、答え、引き続き利用状況や利用者の声、競技団体の動向などの調査を行ってまいります。草野修一、前進、山国地域存続のシナリオ、山国観光振興について。問い、山国川源流アメニティリバーパーク構想を基本にして、猿飛、馬林橋周辺を中心に 再整備計画策定の考えはないか、整備計画策定について専任の職員を配置する考えはないか。答え、アメニティリバーパーク構想をすべて実現するのは難しいため、計画的に猿飛周辺の整備を進めてきました。人道吊り橋や遊歩道の計画的な維持、補修や平成18年に策定した山国川源流整備構想において、課題として指摘された駐車場の不足に対応するため、新たな駐車場の整備も行っています。今後も猿飛千坪橋周辺に限定し、スケジュール感を持って整備を進めていきたいと考えています。専任職員については、市の観光施策に関わる事業ですので、本庁と支所共同で進めていきます。荒木博子、日本共産党、今こそ市民の命と生業を守る姿勢の実現を、公教育のあり方、問い、コロナ禍、急激な物価高騰で市民は大変な生活を強いられています。さらに多くの市民に支援の手が届くよう、お買い物券の配布や支援金給付を求めます。答え、物価高騰の影響を受ける市民への支援については、国や県の施策を踏まえた上で、困っている市民へ必要な支援を行ってまいります。問い、夏休み前に小学校から安倍元首相を来参した子ども新聞が配られました。児童が持ち帰った新聞を見た保護者の方から、この内容は教育委員会の方針に沿ったものかと聞かれました。旧統一教会等の巧妙な児童等への接近を防ぐ慎重な姿勢を求めます。答え、教育基本法に基づき、学校においては政治的中立性を確保するため、一党一派の政治的な主義主張が持ち込まれたりすることは、厳に避けなければなりません。今回は一般紙であり、児童への配布は校長の判断としました。新型コロナウイルス感染予防に引き続き取り組みましょう。これから年末年始に向けて、人の移動や会食の機会等、増えることが見込まれます。手指消毒、うがい、マスクの着用、換気など、一人一人ができる感染予防を引き続き行いましょう。マスク着用、外出控え、密集回避等のピクトグラムが載っています。続き行いましょう。インターネット議会放映、録画はいつでも視聴できます。本会議の映像をパソコンやスマートフォンよりインターネット上でご覧いただけます。ライブ配信、生中継と録画配信で、録画配信には見たい映像を日付や議員名等から検索できる機能をつけています。インターネット放映は中津市議会で検索、中津市議会ホームページ中津市議会中継よりご覧ください。生中継中はライブアイコンが点滅します。各議員の一般質問、代表質問、議案質疑の内容につきましては、市議会日程の該当日の約2日前に市議会ホームページでお知らせいたします。令和4年12月議会の予定、11月28日月曜日、本会議、開会、会期議案上程、12月5日月曜日、6日火曜日、7日水曜日、8日木曜日、本会議一般質問、4日間、13日火曜日、本会議議案質疑、14日水曜日、常任委員会、厚生環境委員会、15日木曜日、常任委員会、総務企画消防委員会、16日金曜日、常任委員会、教育産業建設委員会、21日水曜日、本会議自由討議、23日金曜日、本会議委員長報告、質疑、討論、採決、閉会。9月議会で決まった内容。令和4年9月議会は、 8月31日から9月28日までの29日間にわたり開催されました。審議の結果、予算関係議案8件、条例関係議案3件、その他の議案1件、合計12件を可決し、意見書2件を否決しました。次にその一部をお知らせします。詳細はホームページをご覧ください。なお、決算議案12件は閉会中の継続審査としました。条例、中津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、中津市手数料条例の一部改正について、多機能端末機、コンビニ等による各種証明書の交付にかかる手数料の額を引き下げ、および長期有料住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、新たに手数料を設けるための条例改正、耶馬渓風物館設置条例の一部改正について、耶馬渓風物館に日本遺産のガイダンス機能を付加し、その利活用を促進するための条例改正、その他、財産の取得について、高規格救急車の取得について議決を求めるもの、報告、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率の報告について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率の報告について、転結処分報告について、和解及び損害賠償の額の決定、道路、指導、管理者としての和解及び損害賠償額の決定、専決処分報告について、和解及び損害賠償の額の決定、施設管理者としての和解及び損害賠償額の決定、債権放棄の報告について、令和3年度に実施した債権放棄について、中津市債権管理規則第23条第2項の規定により報告するもの、補正予算、令和4年度中津市一般会計補正予算第3号、物価高騰対策として畜産経営農家に対する飼料価格上昇分の支援や保育施設など福祉施設に対する電気代高騰分の支援のほか、子育て世代等への福祉支援、マイナンバーカード普及促進、7月豪雨にかかる災害復旧事業などの経費、令和4年度中津市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号、令和4年度中津市農業集落排水事業特別会計補正予算第1号、令和4年度中津市介護保険事業特別会計補正予算第1号、令和4年度中津市小規模集合排水事業特別会計補正予算第1号、令和4年度中津市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、令和4年度中津市病院事業会計補正予算第1号、令和4年度中津市下水道事業会計補正予算第1号。意見書、安倍晋三元首相の国葬に反対し弔意の強制を行わないことを求める意見書、子どもたちに豊かな学びを保障し地域に根ざした学校教育が守られるための環境づくりを求める意見書、以上2件の意見書は否決しました。賛否の分かれた議案、議案番号第73号、中津市手数料条例の一部改正について議決結果、原案可決。反対は日本共産党の三上秀則議員、川内八千代議員、荒木弘子議員の3名でした。なお議長は採決には加わっていません。決算審査、令和4年10月3日、4日、5日、7日、令和3年度中に執行した事業等の決算審査を行いました。10月3日月曜日、 総務企画消防委員会、10月4日火曜日、教育産業建設委員会、10月5日水曜日、7日金曜日、法制環境委員会、自由討議、さらなるゴミ減量化に向けて、1、ゴミ袋有料化による新たな問題点や課題、2、さらなるゴミ減量化に向けて、行政や市民がなすべきこと、3、高齢者、障害者等のゴミ出し、分別の困りごとの解消に向けて、補足説明者、吉村直久議員、過疎化の中で住んでよかった下毛地域にするには、1、参考になる他市の事例はないか、2、地域のリーダー育成が必要ではないか、3、過疎対策の妙案はないか、4、観光振興による活性化、5、農林業の振興、補足説明者、中村昌司議員、以上の2件について自由討議を行いました。以上で市議会だより第116号、9月議会を終わります。次回まで皆さんお元気でお過ごしください。